はい。
はい。
ということで。
うん。
OCT か。オカルトってもいっちゃうね。OCT の47ですね。
うん、はい。そうそうそう
そう。やっていただいたということで。
うん、やりましたけど、うん、続々といいメンバーが集まってきてますね。
新潟。
うん、新潟も、あと、どこ出しました？東京出しました。静岡か。
静岡。
うん。
京都はやったっけ？京都あれ違うか。OCT じゃないっけ？
別かな？わかんないですけど。
岡山は、
どうした
岡山？岡山ね、やってないんだけど、いっぱい話してくるっていうだけ。うん。だからもう、
うん、
全国のうち。
そうそうそうそう、4つ。
もうほぼ。
ほぼ ?4 つやりましたから。
4つしかやってない。4つしかやってないんだね。
だね。
今気づいた、うん。もっとやってると思ってた。
43、42ぐらいありますから、40ちょいありますから。言うてでももうシングル出せるぐらいのメンバー集まったんじゃないかなと思ってますよね。
いやいやいや、
うん、
まだ結構だって、ここ行かないのっていうのが残ってるからね。
まあまあ、そうそうですね。沖縄行きたいですね。
そうだね。
うん。
それ、旅行の話じゃないよね。
ね、
普通にね。
そうそうそう、そう、うん。やっぱりちょっとね、濃い顔の ね、メンバーが欲しいので。
あ、僕としては、ね。鹿児島、沖縄あたりで、う
ん。そう、あとお笑いやっぱ強いのが欲しいんで、
うん、
京都、大阪あたり。
京都、大阪ね。
マジのアイドルの話してるから。
うん、バラエティーも対応できるね、
う
ん、ところ行きたい、ね。
そうそうそう。じゃあどうぞ、
まあ、そうですね、はい。アイドルプロデュースの話はまあ、ここまでとして。
はいはい
今日はね、うん、僕は多分初めてやるかなっていう企画
を、うん、何すか
をやろうかなと思っていまして、
はい、
じゃあもう早速いきます、
はい、
その時オカルトが動いた、
はい、
ね、はい、
うん、しゃべりながら皆さんやめてください。
どんな、企画でしたっけ？
これは歴史にまつわるオカルトを紹介するというね、はい、
あ、そうです、
うん、そういうまあ企画なんです、ね、
それです、
うん、それです、
過去には、
うん、
なんだっけ、
武田信玄、
武田信玄、上杉謙信とかか、
うんうん、
ぐらい、まあそんな感じだよね。でも
織田信長は別か、
やってないっ
け、安家は別か、あれは、
うん、
うん、
まあでもそうだね、なんか戦国武将に寄ってる感じがあるっていうか、
うん
うん、うね、まああなたが多分好きだからっていうのだと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
僕はね、じゃあちょっと戦国から離れて、
うん、はいはい、
うん、というか日本から離れて、
うん、
世界のオカルトが動いた時を、
世界史に
紹介しようかなと、うん、
面白いじゃないですか。
まあちょっとね、
うん、
これ僕が結構好きな 題材というか伝説なんですよ、
うん、
で、場所はですね、フランスにある
いいじゃないですか、
伝説でして、うん、まあフランスの中では多分有名な、
うん、はいはい、
まあ伝説があるんですね、
う
ん、
面白そう。
で、まあちょっと聞いたことある人はもう、うん、ピンとくるかなと思うんですけども、はいはい、ジェボーダーの獣っていう、まあ伝説があるんですよ、
うん、
でこれね、まあ、映画化とか小説にも結構出てるぐらい、
はい、
まあ、有名なものでして、
うん、
多分ね、日本でも2000年代かな、2000何年かに映画とかにもなってるやつなんですよ、
うん、
で、まあ、ジェボーダの獣っていう、まあ、獣が出るっていう伝説なんですけども、
うん、
はいはい、これがですね、1764年から、
うん、
まあ、1767年にかけて、
はい、
まあ、3年間ですね、うん、フランスの南部のジェボーダン地方、
うん、
今もうないんですけど、まあ、当時ジェボーダン地方って呼ばれてる地域で、まあ、狼に似た大型の野獣が、出没して人々を襲って、
うん、
まあ、殺戮するっていう、事件が、
うん、
多発したということが、まあ、ジェボーダンの獣なんですけども、うん、まあ、目撃者によると、この獣が全身が赤茶色の剛毛に覆われていて、うん、体長が約 1.7 メートル、もう2メートルぐらい
です
よね。でけえですね。だから、うん、まあ、体高っていうのかな、体の高さが、まあ、80センチと、
うんうんうん、
で背中に縞模様があって長い尾っぽを持つ、
うん
うん、っていうやつなんですよ、
はいはい、
で、当時の写真とかはないんですけども、
うん、
まあ結構いろんなイラストがいっぱいあって、うん、昔の写真、まあ、イラスト、うん、絵で描かれてるのがあって、まあ、こんな感じなんですよね、まあ、ざっくりと、
はいはいはいはい、
うん、まあ、いわゆるなんて言うんだろうな、怪物的な感じで描かれてるんですけども、うん、まあ実際問題でも2メートル近い狼がいたと思ったら、うん、まあ怪物に見えますから、
ね、
まあイラストもそんなに遠くないんじゃないかなと思うんですけども、うん、これジェボーダンの獣、犠牲者、
うん、
100人とか130人とか言われていて、
すげえ多い。
これ今で考えたら相当すごいじゃないですか、
う
ん、
相当
っ
すよ。
だってね、なんかの例えば檻からライオンが出たっつって、うん、100人人間死ぬって結構考えられないじゃないですか、うん、考えられない
し無理でしょ、
うんうん、まあ今はね、まあ、多少そのセキュリティとかもあるだろうけど、うん、
まあ以前でも無理じゃないですか100は、う
ん、100人獣に殺されるんだよ、うん、人がこれなかなかないんです
よ、考えられないですよね。
そうで、これは面白いっていうか、
うん、
不思議な点がいっぱいあるんですよこの話自体に、うん、っていうのもその100人とか130人と言われている人間のほとんどが子供とか女性だけなんですよ。
おお、うん、ほうほう。
獣って獲物をね選ぶっつっても、うん、人間が女性と子供と、うん、まあ男性、
うん、
で女性と子供だけっていう、うん、認識をして殺すのかっていうところが、
うん、まあ不思議、
うん、なんですよ。で、うん、まあこの記録がね、まあ結構江戸時代とかの話なんだよ、うん、日本でいうと。だからまあ不明な点も多いんだけども、うん、まあそう言われていると。で不思議なのがまた犠牲者が、
うん、
頭部が大、まあ、大体ね頭部が、まあ、砕かれてたり、うん、食いちぎられたりとかしてるっていう、まあ、本来捕食する生物が狙うの、
うん、
大体足とか、
うん
まあ、喉とかを狙うんだけども、
喉は多いですね。
そう、
うん、
まあ、そういうのを無視して頭部を、まあ、食いちぎるっていうやり方、うん、これもまあちょっとおかしい、
うんうん、
普通の獣としてはあまり考えられないようなやり方をしていると、
うん、
でまあ当時ね、まあこんだけ人死んでますから問題になって、うん、国王のルイ15世が、
うん、
まあこの状況に耐えかねて討伐隊を派遣するんですよ、
うん
うん、で、まあその結果一頭の巨大狼を、
うん、
仕留めるんですね、
うん
うん、でまあそいつらもまあ仕留めたっていうことで、うん、それも、ね、相当でかくて、
うん、
まあ1メートル50ぐらいあるのかな、うん、わかんないけどそれぐらいの、
うん、
まあ狼だったってことで、まあこれだろうと、ジョボーダの獣を仕留めたぞっつって、はいはいはい、まあ人々も安堵して、
うん、
まあルイ15世も褒めたんだけども、うん、その後も同様の事件がずっと続いたんですよ、
うん、
要はこれじゃなかった、
うん、
この狼の仕業じゃなかったんだってことで、うん、まだ事件が決着しなかったと、
うん
うん、で、まあ、始まったのが1764年から、はいはい、まあ3年後、
うん、
1767年に、まあ、事件が終わりを告げるっていう風になるんですけども、うん、これがどう終わるかっていうと、うん、ジャン・シャッセルっていう地元の漁師が、
うん、
まあ、討伐隊とかもね出してるように何回かにこう分けて、
うん、
まあ、このジェボーダの獣をどうにかしようっていうのが、うん、まああったんですよ、
うん、
で、このジャン・シャステルっていう人が、
うん、
ジェボーダの獣の、まあ、眉間に銀の弾丸を打ち込んで、
うん、
息の根を止めたっていうふうに、言われてると、
うん
うん、でこれ銀の玉ってちょっと不思議だと思うんですけども、
ね、
これ銀の玉って何に使われるかご存知ですか、
吸血鬼とか、
あ、そうなん
です、ドラキュラですよね、うん、
狼男と
か、うん、男とか、
まあそういうなんていうの、人知を超えた その妖怪みたいなものとか、
ね、
う
ん、銀嫌いますからね、
そうそう、に対する対策として、
うん、
当時よく使われていたんですけども、はい、まあそれを使ってやったっていう、まあちょっと時代背景が ね考えられるんだけども、うん、まあこれで、退治されたと、
うん、
でまあだからそれもあって、その人狼狼男とのその話とちょっと混同される時もあるんだけども、
うん、
まあそういう話があるんですよ。で、まあ結局ジェボーダの獣ってこれ何なのかっていうのが、
うん、
結局正体が分かんないままなんですよ。そのジャン・シャステルが言ってたっていうだけで、
はいはい、
俺がやったぞって言ってて、
うん、
でこれまあこの何目撃情報とかをまとめると、まあ、巨大狼っていう説が、うん、まあ、一番有力だと思うんだけども、
はいはいはい、
まあ、アフリカから持ち込まれたハイエナが、
うん、
まあ、やったんだよ、うん、当時ハイエナなんて知らないですから
ね、そうですね、
うん、まあ、とんでもないやつが来たんじゃないかとかっていう説があったりとか、うん、まあ、この何、ハイブリッド種、
うん
うん、まあ、狼と、当時何かの掛け合わさったハイブリッド種がこういう風に大きくなったんじゃないかとかっていう説があって、でまあその説が、結構言われてたんだけども、うん、僕はこのね伝説なんで好きかっていうと、
うん、
もう一個の説が あるんですよ、
うん、
っていうのが、まあ、このさっき言ったようにいろんな点がおかしいと、
うんうん、
まず100人殺せる獣が、ま
あ、そりゃそうや、
まあ、普通の巨大狼なのか、うん、でなんで、女性と子供、
うん、
で殺してるその女性と子供も基本的には、人が少ない時、
うん、
個人でいる時とか、うんまあ、要はグループでいない時に、
うん
狙われることが多かったっていうこととかも考えると、はいはい、なんかちょっとやっぱりね普通の野生の獣の狩りの仕方じゃないんじゃないかっていう、うん、
知恵持ってますからね相当、
うん、っていうことを、まあ、あのみんな考え出すんですよ、うんうん、で、まあ、犠牲者があまりにも多いっていうのもあるから、
うん、
あの獣自体がね何頭かいたんじゃないかという説も考えられるって、はいはいはいはい、さっき言ったその仕留めた最初に仕留めた大きい、うん狼も、まあ、一緒の仲間だったんじゃないかっていう説もあるんですけれども、うんはいはい、実はこれ、
うん、
僕が好きな説としては、うん、この、英雄なんですよ、
うん
仕留めたジェボーダンの獣、
うん
仕留めたジャン・シャステル、
うん、
これが実は、
うん、
自作自演で
お
このジェボーダンの獣を、
うん
まあ、演じていたというか、
うんうんうん、
じゃないかっていう説があるんですよ、
うんうん、
というのも、まあ、さっき言ったようにまあこんだけね、目撃例があって、うん、体長が約1メートル70とかあるのにもかかわらず、うんまあ、なかなか目撃できなかった人とかも多い、うんまあ、少ないところを狙っていたっていうのもそれもあると思うんだけど、うんうんうんまあ、見つからなかったってこととか、まあさっき言ったようにその狙う場所、
うん、
犠牲者の頭部ばっかり狙うっていうのは、うん、まあ普通のやり方じゃないから、
うん、
これは訓練されてたんじゃないかと、
うん
うん、ジャン・シャステルが、まあ狼をあの飼いならして
ブリーダーというか、
うん、ブリーダーとして飼いならしていて、うん、でこの人漁師なんですねもともとが、うん、だから漁師としていい狼をまず見つけたと、
うん
うん、で狼を、まあ、ハイブリッドにしたのか、うん、それとももともとのポテンシャルの高い狼を捕まえたのか分かんないけども、うん、自分でその調教をしたと、
うん
うん、でその調教をして、まあそのなんかねシャステルが、殺したんじゃないかっていう、うん、殺させたでなぜその男を狙わないかっていうと、
うん、
まああのバレないために、
うん
うん弱い女性とか子供だけを狙って、
うん
まあ、笛いたのか、
うん、
何犬笛みたいなのじゃない
、はいはいはいはい、
やったのかまあ行けって言ったのか分かんないけども、うん、まあ要は襲わせてた、
うんうん、
だから足がなかなかつかなかったんじゃないかと、
うん
うん、で、これねシャステルがちょっと怪しいなっていう部分があって、うん、さっき言ったようにその殺したっていう時に、
うん、
あの記録が残ってんですよ報告書、うん、これがねもうまあおかしい、
うん、
あの聖書をね、
うん、
座って読むっていう祈りの時間を、
うん
まあ、シャステルが、うん、獣がいるにもかかわらずやってると、
うん
うん、祈ってるんだよ獣が近くにいるのに、うんうんうんうん、で獲物もね視界に入った状態で祈るのをやめないで、
うん、
普通なら襲われるじゃない、
うん、
にもかかわらず獣と目が合っているのにもかかわらず、うん、あっちは襲ってこないと、
うん
うん、で、まあ明らかに普通の野生の獣の動きじゃないっていうことで、うん、このシャステルが要はあのストップをかけていたと、
うん
うん、というかまあそもそも飼い主を襲ったりしないですから、
うん
まあ
確かにね、
だからそこで、まあ彼がその祈ってる最中も襲わないなんていう野生のやついねえだろっていう話になって、うんまあ、ちょっと疑われたっていうのもあるんですよ、うん、このシャステルが、
はいはい、
なんかこの事件に関与してんじゃないかっていう、うんでもそれも当時あの調べる術はないんですよね、うん、あの詳しく鑑識とかもないですから、
うんうん、
まあだから結局シャステルは英雄になったんですよ、うん、ジェボーダンを救った英雄となって今でもなんかあの飾られてたりするんですよ、うん、あの地方の中にこうなんて言うんだろうな これがそうなんだけど
すごい
あの銅像じゃないんだけどなんていうの、う
んですか
壁画のなんかみたいに削られてて、
はいはいはい、すごいですね
そう名前をジャン・シャステル、
うん
獣を討ち取った漁師だぜみたいな感じで飾られてるっていう、う
んはいはい
まあだからこれはね俺の中では、うん、その ただのそのユーマ、ユーマっていうか、まあ野生の生物によるすごい事件っていうよりかは、過去最高レベルのまあ詐欺事件じゃないけども、自作自演の話で、しかもそれが歴史として今にも語り継がれてるっていう、結構よくできてる話だなと思っていて、でやっぱさっき言ったように謎が多いから、
確かにね、
これにインスピレーションを受ける人が多くて、
うん、
まあ、その後作品としてもいっぱい出されてるっていう、うん、で映画の方だと、フランス映画だと思うんですけども、うん、映画もジェボーダーの獣はまさにこの感じ、
うんうん、
で、作られていて、うん、まあ、事件が起こって、その、まあ、事件の真相を、暴いていく人がいるっていう、うん、まあだからこの探偵みたいなのがね、一、うん、人いて、それがこう、まあ、謎を紐解いていくみたいな。うん、で、最後、オチは何が真相なのかみたいな感じの映画なんですけどね。それはそれで結構よくできてるなと思ったんで、うん、まあ、それも見ていただけると面白いと思うんですけども、はい。まあ、このジェボーダンの獣ね、うん、まあ、面白い伝説でございますんで、まあ、フランスとかね、行く機会があれば、
うん、
結構有名なので、現地の人に聞いてみたりとか、あとあのさっき言ったように銅像とか、
うん、
ね、なんかね、その地方、ジェボーダの獣、うん、ジェボーダの地方では今はね、あの何、紋章にジェボーダの獣自体がなってたりするっていう、
すごい、
うん、で伝説がなんかその地方のもう名産じゃないけどね、うん、なっちゃってるっていうことなんで、まあ知っといて損はないかなという、
うん、
お話でございます。
はい、
はい、ということで、
いいな、
僕の
うん、
オカルトが、その時オカルトが動いたでございます。
その話ってなんかどこだったか分かんないですけど、あれもありましたよね、なんか新聞記者がすごいなんかその殺人事件の記事ばっかあげるからおかしいなと思ったら、うん、そいつが事件起こしたみたいなね。
あ、そうそうそう、犯人だった
って、ね、うん、犯人だったって話もありますしね。
あります、
うん、だから面白いですよ、そういうなんか話面白いですよね。追ってた自分が実は犯人やったみたいなね。
あ、そうそうそう、
うん、
あれなんか舞台のジャック・ザ・リッパーでそんな話して
た、ね、あった
そうそう、見たよね、
確かに。
でもこういうのって、うん、裏読みしていくと、
うん、
現代でもそういう事件って結構あるんですよ、うん、やっぱりあの明らかにおかしいだろうっていうね、
はいはいはい、第一発見者とか、うん、要はその容疑者じゃないですけれども最初にその音を、
う
ん、聞いてその警察なんかやりあった人がとかね、
そうそうそ
う、うんうん、
よくさ、ほらあの何、
うん、
事件が起こってさ、うん、あの犯人の近くに近隣にいる人物に話聞くと実はそいつがみたいな、すっげー多いじゃん。
すごいやっぱ大きい音があの日はしてましたね、
そうそう、平気な顔して言ってるじゃん、うん、
でその時実はその犯人しか知り得ないような情報、そこでテンション上がってポロッと言ってて、ね、ポロッと言ってて捕まったみたいなのもありますしね、
うん、あれでも実はさ、うん、あの報道の人っていうか、うん、あれ当たりつけて言ってんだってね。
あ、そうなんですか。
犯人
こいつだろうな
って、もうこいつだろうなって、だから実はもうその時点で結構
高い確率
なんですね。高い確率なんだって。
面白い、ね、
ちょっと裏話みたいな感じですけど、
うん、それはすごい、
そうなんですよ。だからね、
うん、
結構いろんな事件も、
うん、
これはあれもしかしてっていう、うん、なんか英雄が出てきたりする場合は、うん、ちょっと裏読みしてみると、うん、面白いっていう話ですね、うん、
面白かった
ってことで、
はいはい
はい、フランス版のその時、
うん、
オカルトが動いたでございました、はい、ありがとうございます。